来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は電気工事士の匠の源さんに来ていただきました。はい、じゃあ源さん、自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。今紹介いただきました電気工事の、まあ、みんなから匠と言われている電気工事士の源さんです。長年ね電気工事をやってるんで、嬉しいことにギネスマークもいただいて、現役でまだ電気工事を続けています。こんな源さんです。よろしくお願いします。
おい、よろしくお願いします。はい、源さん、まず最初にこのギネスマークってどんなきっかけで取り始めたんですか？
これね、宮崎喫茶店で、電気工事50周年のちょっと行事があった時に、喫茶店でみんなそのいっぱいやりながら行ってる時に、ついでにギネス取れるんちゃうとかいうあれがね、飲んだ勢いで出てしまって、で、みんなで、おい、やろうやろうということでギネスに申請出したんですよ。
うんうんうん、
そしたら、まあこれ世界中でね、いろいろこう調査員の方おられるんですけども、日本にもね、二人東京にいてはって、
ほう。
で、その人と面接とか書類持ってったりとかしたら、僕たまたまね、そんな几帳面なタイプじゃないんですけども、
うんうん
うん、昔の1970年の万博の頃にこんな工事してましたとか、
うんうんうん、
で、その後ずっといろんな工場とかビルとか病院とかの工事やっとったんですけども、
うんうん、
そのリストがね、全部揃ってたんですよ。
へ
え。で、それを見ていただいて、あ、じゃあ50年以上まだやってますやん、いうことで、で、その長年やってて、ほんで、まだ現役でまだ、工事やってるんで、そういう電気屋さんってね、やっぱ世界中にやっぱりいてないらしいんですよ。
うん。
で、書類出した以上、まあ、ギネスマーク使ってもいいよっていうことでもらったんです。やっぱり僕が生きてる間ね、誰も追い越せないって
ことですね。そうですよね。間違いなく。だからもう50年以上ってことですね。
そうです。だから今でも56年、57年目なのかな。
うん。
で、自慢じゃないですけどの、この年でまだその脚立に上がったり、両手上にして物をつけたりとかね。おかげさんで50型もならずに両手ちゃんと上げて仕事できるんで。だから、うん。だからまあその辺はね、電気工事を続けてたおかげかなとか思ってるんですけども、世界ではね、やっぱり生きてないらしいんですよ。
そうなんですね。わかります。なかなかね、ギネスマークを申請してる人って、近くにいてなかったんで、なんでかなと思ったんで。
いや、だからね、多分ね、僕ら飲んだ勢いでね、うん、友達の感覚で出す出そうって出したけども、
うんうんうん、
出さずに、やっぱ現役でね、やっておられる方も世界中には多分いてると思うんですよ。
うんうんうん、
ただまあ、その、こう、まあ、なんかね、こう、興味本位で出してみたら、通ったっていうだけで、
うん、
うん。まあ、通って電気工事士を持ってる電気屋は、まあ僕だけいうことなんで、
うん、
おかげでね、その長年やってるだけね、そのマークがあるいうだけで、
うん、
東南アジア仕事行った時に、
ほうほうほう、
すごい尊敬されるんですよ。
そうなんですね。
そう。ただ単にその長年電工事やってんねんで、って、すごいおっちゃんやろって言うても誰も信用してくれないんでね。
うん、うん
うん、そこで、いや、まし、ギネスマークあんねんとか言ったら、うん、あ、すごいマスターやとか言われてね。
やっぱ海外は違うんですね、ギネスマークの価値観的なところは。
いや、海外ではね、やっぱギネスマーク言ったら、やっぱその、何個とかのその船、ギネスマークを持ってる物理博士とか、
自動
車を作ってる匠の人とか、なんかそういう、特殊技能かな、いう人に対して出ますやんか。それとか、世界一のハンバーグとかね。
はいはいはい。
それなんでギネスマークとかいうのはあるんですけども。だから、僕もこれ処理申請出したときに、この電気工事で、このギネスマークの申請した人、初めてやと言われてね。だからやっぱそんな
ん
出す人おらんねやろなと思うんですけどね。
そうか、そうか、わかりました。で、今ね、この電気工事士をしながら、特に どこの業界も人手不足、
そうです。
技術者不足っていうと
は
ころ
い。
がよく聞くんですけど、じ
は
ゃあ
い。
今この源さんのやってるね、この電気工事士の世界ってどんな感じですか？
これも、だいぶ前の話になるんですけども、もう40年以上前から、関西、まあ僕は関西しかわからないんですけども、関西のね、工業高校が減ってきてるんですよ。で、その中でも、昔あった電気科がね、ほとんどなくなってるんですよ。これ、なぜか言うとね、今の若い子に、電気工事というより、やっぱ IT とか情報処理、そういう学科でないとね、入学希望者がいてないんですよ。だからまあ、どの学校もね、やっぱその、まあ、利益のためたら怒られるんやけども、
まあまあ
まあ、
ね、そこはね。はい。
学校運営として
運営
は
する
ね、
ためにでございますね。
学生の集まらん電気科作ってもしゃあないということで、電気科がもうどんどん減ってきてるんで、で、これ、逆に高校の電気科で、だいたい電気工事のその基礎的な理論とか実習をするんで、高校の電気科に行ってなかったら、工事士当然目指すこともないんでね。これがね、もう40年以上続いてるということは、この日本中の巷にね、多分僕の年より、今で60歳より下の人から今の30代、この間の人がね、もうかなり少なくなってるんですよ。で、今現在、まあ、60前でやっておられる人も、定年とかそういうあれでどんどん減っていくんで、多分僕の感じではもう、あと5年もしたら、日本中で、ちょっと電気工事のできる人というおっちゃんがおらんようになるんちゃうかなと思ってね。
おお、そこまで逼迫してるんですね。
そうです。で、今、まあ、大阪でもね、万博の仕事とかやられてますけども、やっぱり実際ね、電工事をされる技術者がね、ほんと少ないんで。で、まあ一応、僕もその海外いろいろやってたんで、紹介してくれいうことで、ベトナムとかタイとか、カンボジアから人入れたいとかって言われるんですけども、ちょっといろいろその給料面とか、で、日本連れてきてもやっぱ資格の問題でね、日本で採用できないんですよ。で、不思議なことにね、日本のあの電気工事士のライセンスって、国際的にどこでも使えるんですけども、あれのね、試験受けようと思ったら、試験問題が全部日本語しかないんですよ。で、日本語ってなるとね、まあ僕も日本人やけど、わからん漢字とかやっぱ結構あるんでね、
ありますよね、はい。
これ外国人の方って電気工事士、技術あっても免許は取られへんなと思ってね。で、ちょっとまあ、ある官僚の方とかに、話して、試験問題せめて、韓国語、中国語、英語とか、この4つぐらいなれへんの、一応話したことあるんですよ。やっぱね、やっぱそれはできないらしいんですよ。
ああ、そうなんですね。
それしても、答案チェックする係員が英語わからん
そう
と
か、そういうことか。
そういうことなんですよ。だから、答案書かれてもわからん、正解かどうかわからんっていう問題あってね。でも今、公共機関行ったら、その電車でも、日本
ね、
語だ
三
け
カ
やね
国
し、い
語と
ろん
か。
な国の言葉で、次の停車駅はどこですとかって言ってますよね。
言ってますね。
なんでその日本の、その電気工事士もそうですけども、一時問題になった看護師なんかでも日本に来て、結局資格取らずに帰ってしまってるんで、で、あれやっぱもん、試験問題が日本語なんでね。だから、実技で技術はあっても、試験問題がわからないんで、答えが書けないっていうのがほとんどだったみたいなんでね。だからこういう状態、この40何年続けてたら、本当技術者がおらんようになってしまうなと思ってね。だからまあ僕が総理大臣でもなって、こう、鶴の一声で試験問題を中国語にせえとか、英語にせえとかって言えばいいんかもわからんけど。まあ、
なか
源さんもね、
なかね。
知名度あってもね、そんな日本全国じゃないんでね。だから、そういうあれをね、やっぱり僕としては何とかしたいな、というのは夢と、で、まあ、僕も言うてももう若くないんで、あと10年、20年頑張り言われてもね、ようわからんけども、 まあ、僕の持ってる知識をなんとかその伝えていきたいっていうあれが夢かね、あって、まあこれ、僕が電気工事と出会ってて、でまあ死ぬまでにこれは使命感というかな。それでまあ僕の技術を1万人に伝えていきたいっていうのが今の夢とか志です。
そうですね。技術を伝える1万人プロジェクトですね。
はい。
そうか。じゃあ、実際このプロジェクトでは、どんなことをやってあるんですか？
まあ、一番簡単なのは、その今、普通、ああいう工業高校なんかだったら、まあ、学科と実習とありますよね。
ありますね、はい。
で、学科はまあ、やっぱりその机に座って、本開いて、勉強せんとダメなんですけども、実習はね、今実習する場所がないんでね、逆に。だから実習はまあ、実際現場へ行って、現場で教えながら、実地の勉強しようと。
はい。
一応そういうスタイルを今、進めてやってるんで、今、いろんなところにね、その日本語学校の教室があるんですけども、そこで、その電気工事のあれを作ってやっていこうって、まあそういう協力してあげるよって言われる方がいてるんで、そこで、まあ日本語教室の、一室を借りて、学科を教えながら、実地は実際の現場に行って、ヘルメットかぶって、仕事を教えていこうと。それが今のところね、一番手短に教えれる方法かなと思って、今ちょっとそういう協力者の人と、まあ、本当は先日そういう人ともお会いしてたんですけどね。
はいはいはい。おー、そうですね。
はい。ただそこにね、やっぱり日本人がいてないんですよ。外国から来て、日本でその日本語学校を勉強してるっていう子。うん。で、その子らに日本語だけはなしに、その技術も教えていこうということで、電気という選択をされてるとこがあるんで、まあそこに一応協力という格好でさせてもらって、技術者を広げていこうっていうのを今、ちょっとやってます。
そう。そうね、まあ、技術者を広げる活動の中で、壁になっていることとかってどうですか？
そうやね。僕が一番感じるのは、まあ、中学の最終の時にその三者面談ってありますよね。
うん、ありますね。はいはいはい。
あそこでもすでに、要するに、まあ、先生と親御さんと、まあ、学生の本人とが三者で面談するときに、もう、目的がね、国立大学のがもう第一の目標になるんですよ。
うんうんうん。
そこで電気工事っていうのは一切ないんでね。で、ということはその国立大学いうことになると、中学からどうすんねんたらもう高校普通科に行ってしまうんで。
そうですね。
うん。普通科に行ってしまうと、もうその時点で電気工事の道はちょっと違う道になってしまうなと思って。
はいはいはい。
で、今でもその、いろんなあれで、まあ興味持たれて電気工事の資格をね、取る人はやっぱり、少数ですけども、おられるんですけども、どうして取ったんって聞いたら、やっぱその本屋に行って問題集を買うてきて、まあ自分で、独学で勉強したとかね。まあ実習を兼ねて電気工事屋さんにアルバイト行って仕事を覚えたとかね。そういうふ
う
にしてやられるって人は、少数ですけどもおられるんで、ただまあ絶対数が足りないんで、
そうですね。
うん。で、まあ僕の場合はその電気工事士をまあ育成しようというのをしてるんですけども、
うん、
他の技術系の仕事もね、ほとんどそうやと思うんですよ。
うん。
うん。機械屋さんとかね。
で、はい、そうですね、
僕の知り合いでもその、大工さんもいてるんですけども、
うんうんうん、
やっぱり昔、要はテレビでね、言われてるその大工の匠の仕事とかのでも、
ありますね、はい。
やっぱりね、日本人の若い子になる子がやっぱり少ないですよね、やっぱり。外人はね、結構弟子入りされてる方いてますよ。
そうですね。そういうのやっぱ見ますもんね、
う
ん。
そうそう。だから、前見学させてもらったのが、その岡山の、刀鍛冶。日本刀を作ってるところ、
ね、
うん、そこ弟子入りして袴履いてるのがフランスの男性やったんですよ。
うん、
うん、日本刀は素晴らしい言うてね。
ほうほうほう。
でも日本人がいてなかったんですよ、弟子に。
まあね。 確かに、うん、
だからそういうあれで本当にその日本の良さを分かってもらうのは、外人はね、結構日本は素晴らしいって来られて、そういう仕事されてる人も結構いてるんですけども、肝心の日本人がね、素晴らしいとは思ってないんでね。
思ってないですよね。
それってね、誰がそれをその宣伝していくんかなとか思うんですけども、政治家の人はそれせえへんやろし、で、うん、学校の先生もね、そういうことは言わずに、まあ、学業はね、一生懸命押しはるけども、
確かに。
こういう仕事はおもろいで、とかね。うん、だからそういうことを、もっとこう、実情にあったこととか、それをね、やってほしいなと思うんですけどね。だからまあ、僕の場合は今回こういう場をいただいたんで、ここでちょっとでも、僕の声がいろんな人に届けばいいなと思って、
そうですね。
はい。
まあでも僕もそういったね、思いをね、届けるのがね、この番組の一番の趣旨なので、うん、今、この源さんがやってる活動をね、僕らがね、何らかの形で皆さん知ってもらいたいっていうことで今日ね、うん、収録来ていただいていて。
ありがとうございます。うん。
そうなんですね。まあそのね、源さんの今言ってはった、協力者も欲しいし、じゃあ最後に源さんがこの5年後ね、どんな風になってたら、いや、この5年間おもろかったなって思います？
あのね、僕の夢は、ま、1万人作るのも夢ですけどね。うん、
はい、
うん。もう一つね、T シャツを作ろうと思ってね。
ほうほうほう、T シャツを。
で、うん。で、胸に、その、うちのその、原因のは、ね、その、原伝説の原因では、その、源氏の源なんですけども、
うんうんうん。
これをマークにして、源にこう、丸を書いた丸源のマークがあるんですけども、
はいはいはいはい、はい。
これをつけて、T シャツを着て、電気工事をやってる子を、日本だけはなしに東南アジア含めて1万人。これが夢ですね。
わかりました。
はい。
ちなみに僕もね、そういった T シャツを作る、障害のね、就労継続支援 A 型っていうところも知ってるので、うん、もしよかったら、はいはい、その原産マークの T シャツもオーダーしてもらえたら、社会貢献にもなっていくかなと思うんで。
はい。はい。
そういった協業っていうことも一緒にやれたらなと思ってます。
ありがとうございます。
ね、協議さん忙しい中、お時間取っていただいてありがとうございます。
素晴らしいチャンスをいただいて喜んでます。
はい。また今後ともよろしくお願いします。
あ、いえ、こっちこそよろしくお願いします。
はい。もちろんこのね、ゲインさんに対して、直接連絡させていただくことも可能ですし、私宛にね、公式 LINE の方から登録していただいてご連絡いただけたら、ゲインさんの方に繋がさせていただきますんで、少しでも一緒にやりたい、興味ある、もっと詳しい話を聞いてみたいっていう方は、ぜひ、
ありがとうございます。
ご連絡いただけたらと思いますので。
話しに行くのは関西でしたらね、いつでもどこでも行きますんで。
わかりました、はい。関西だったら直で会えるということで、はい、改めてお伝えさせていただきます。
はい。
このね、ポッドキャストは週2回3年間の配信を目標として今活動を行っています。4月から開始して、もう50名の方がね、番組のに出展していただいて話していただきました。少しでもこの方々に何かフィードバックできるように、僕も活動していきますので、そして、こういうふうに喋ってみたいと思っている方、ぜひご連絡ください。一緒にこうやって情報をね、共有しながら思いを共有できたらと思っています。今日は源さん、時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。高橋さんに感謝です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。失礼します。
はい。